はい、趣味で OSS をやっているものだ。引き続き、金城さんをゲストにお話をしていこうと思います。そうですね、インターバル中にちょっと軽く話してたんですけど、そう、なんか、今回はかなり雑談な、特に、どういう話の流れになるかもわからない、緩い感じで進めてるっていう感じです。
はい。うん、なんか感じております、はい。
はい。もうなんか、そう、準備とかもあんまり、その、しないで、まあ、なんか割となんかちゃんとやろうってなると、結構その事前準備みたいな、調べ物したりとか、相手について調べたりとか、なんか、こういうこと話そうかみたいなので、こう、事前に収録前にも時間を取るみたいな感じになるので、そういうのも今回はなんか、そう、少なめでやりたいなと思ってたみたいなのがあったりします。
はい。
そう。金城さんってこう、ハンドルネーム ?ID は、はい、なんかあれってどういう由来なんですか？なんか前、どっかで言ってた気がするな。
話してたとしたら、あれですね、僕が一切記憶がない未使用機で話してたかもしれないですね。あれで X とか GitHub は O0H っていうスペルでやってて、あれはマジで大した由来じゃなくて、昔使ってたガラケーのアドレスが、これだったんでそのまま使ってるんですけど、ですね、英語の簡単詞の O ってあるじゃないですか。OH を、あれを、なんかちょっとスラングっぽく、O って書いたやつを、O0H って表記してる、なんか某アーティストがいて、なんか、なんだっけ、なんかを調べてたときに、そのリリックを載せてるサイトで、その綴りを見て、メールアドレスをとにかく短くしたい。最低3文字か。よし、じゃあこれにしよう、みたいな。本当に何の由来もなく、高校生の僕が決めたやつを、そのまま、便利だから使ってるっていう、感じです。
なるほど、なるほど。あんまり被らないですか？その、他の。
でも、ツイッター被ってるんですよ。
うん、そうですね、アンスコついてますもんね。うん、
はい。アンスコない人が、アカウントがあって、で、しかもなんか、一回もツイートしてないんですよね。めちゃくちゃ悔しいんですけど。うん。っていう。でも、それ以外は被ってないのと、被る被らない以前になんか、バリデーションで3文字そもそも通らないみたいなことの方が多かったりするかなっていう。う
ん、
はい。
ああ、最近はそうなんだな。そっか。いいっすね。対象突性が。はい。ポッドキャストね。ポッドキャストの話をしましょうって話をしてて。なんか、ポッドキャスト、そうですね。聞いてくださってますよね。ちょいちょい感想もいただいてるなっていうのはありがたい。ありがたいです。
あ、いい。面白く聞かせていただいてます。はい。
うん、そう。なんか、そうっすよね。そう。その、オーフォニックを、使い始めたみたいな、こと書かれてますね。
そうですね。それもきっかけになったのが、ソムさんが初回に、令和最新版ポッドキャストの始め方みたいな感じで、はいはい、オーフォニック使ってますみたいな、オーフォニックを使えばええやろみたいな話をしてたの聞いて、なんかちょっと試してみたらというか、なんか半信半、オーフォニックって一応存在、サービスの名前は知ってて、まだ使ってなくて、でも実際ソムサの番組を聞いた時に、あれ全然クオリティ文句ないじゃんって思って、じゃあ自分も使おうみたいな、感じになって今に至るっていう流れですね。
本当になんか便利ですよね、オーフォニック。
ない。いや、やっぱり手動で編集するのが結構だるいので、どうしても時間かかっちゃうんですよね、やろうと思うと。
いや、本当にそうですよね。でも最近そう、UI が変わって、ちょっと間をつきました。ちょっとずつ綺麗になってる気がする。綺麗に？なんか、昔はすごいなんか、こう、 Windows、昔の Windows みたいな UI だったけど、うん、最近、まあなんかちゃんとしたというか、なんか、そういう UI になった気がする。
なんか20年前みたいな UI してましたもんね、昔。
うん。そうそうそう。なんか、ドロップダウンリストが本当に真四角で灰色で、みたいな、そういう感じだったからな。
はい。
いやー、そう。でも、オーフォニック、そうですよね。うん。今って、どれぐらいオーフォニック使ってるんですか？リードライン FM で使ってるんですか？
そうっすね。僕がやってる自分のポッドキャストで使ってて、それ以外は特に使ってないんですけど、ただあれにしてます。マンスリーでサブスクにしてて、まあその枠で収まるぐらいですね。
あ、そうなんですね。
多分クレジット、なんか多めに一括で買っちゃった方が、コスパいいよみたいな話は、それこそ総務さんたちしてたと思うんですけど、うん、横着してやってないですね。マンスリーで契約しちゃったんで、
うん、うん、うん。
ずるずるとそれ使ってます。はい。
うん、確かに。僕なんかそろそろ最初に買った100時間が、切れそうなんだよな。切れそうっていうか多分10時間ぐらいに今なってるんで、まあそろそろ買い足すかみたいな、そういう、
はい、
うん、感じでございます、うん。そう。まあでもそうそう。まあ赤瀬さんとかはね、すごい丁寧に編集されてて、すごいなっていう感じですけど、もう絶対あんなまめにやるの無理だなって思っちゃいますね。
いやー、うん、しかも赤瀬さん収録して、全然本人にプレッシャーかけるとか、そいつをね、一切なく言うんですけど、なんか収録して翌日とか翌々日には出してくるので、あれ本当に体壊すと思うんですよね。単純に睡眠時間削ってるなと思って。
うん。いやー、まあまあまあ、そうですね。うん、まあ頑張って持続可能な形でやっていただければと思いますけど。
ない、本当ですね。うん。
まあ。そう。僕は、そう、そういうのできないんで、でも本当に、音質の問題とか、そう、その辺って、うん、最低限整えたいなっていうので、オーフォニックはもう最高のサービスだなって感じですね。
うん。なんか本当に、まあ、ある程度ちゃんとしたマイク使ってるっていう前提だけはあるかもしれないんですけど、単純に音源をアップロードした、それだけでなんか75点は取ってくれるみたいな感じがするんで。うん、
そうそう。なんかやっぱさすがに音声のクオリティ低いと、なんかやっぱそれで離脱しちゃうとか、やっぱ聞きづらいなって思う人はそれなりに多いみたいなので、うん、じゃあまあ最低限、うん、整えてくれるっていう、そういう感じですよね。
うん。いやー、便利ですね。あれは、うん、まあちゃんとお金払って使う価値あるなっていう気がしてますね。
うん、そう。まあ、なんかここにも書いてますけど、そう、ポッドキャストやってみなよっていうハードルは、だから下がりましたよね。
下がりましたね。うん、収録も、
うん、
それこそ僕たちはディスコード使って、でまあ、レコーディングボットみたいなのを、はいはいはい、あれも無料で使えるんで、
クレイグですよね。
クレイグ使ってて。
はい。
だから、普通にディスコードのサーバー立てて、ボイスチャンネルで、ちょっとまあクレイグ呼び出すためのコマンドだけ打って、あとはマイクで適当に喋って、で、ファイルが出来上がったらオフォニックに投げて、っていうのをやればもう、ポッドキャスト出来上がりますからね。すごいと思って。
うん、すごい。そうですね。そうそう。やっぱり基本的には話者分離された音源を用意するっていうのは結構マストで、そう、それをどうするかはちょっといろんなやり方があるっていう感じですよね。だから、
うん。
うん。僕ら今、リバーサイドってやつを使ってるし、そう、金城さんとかは、そのクレイグっていうディスコードボットでやってるっていう感じですよね。
はい。
うん、まあ本当にちゃんとやるならローカル録音なんですけどね。
ただそう、一回前ローカル録音試したんですけど、なんかあんまりうまくいかなくて、これなんだろうなってすごい思ってて。で、あれですね、多分ディスコードで録音するとディスコード自体のノイズキャンセリングが入ってるんで、なんかそれのあれなしが結構でかいのかなって思ったりとか、
うん、あ
ちょっとしてましたね。
そうか、うん。
クリスプとかは使っとけば問題ないかもしれないですけど。
でもなんか多少それでもオーフォニックでなんとかなりそうなもんだけど、結構品質がいまいちだったんですか？
ああ、どうなんだろう。ローカルで撮った時は、全部久々にじゃないんですけど、なんか、手で編集してたんで、ローカルでちゃんとアドビのツールを立ち上げて、切ったり貼ったり、詰めたり入れ替えたりしながらやってたんで、オーフォニック上げちゃえば確かにやってくれたかもしれないですね。
そう、僕もクリスプ使ってたんですけど、なんか、クリスプつけてるとすごい、こう、動作が、パソコンの動作が重くなるし、なんか録音中に結構カクカクするみたいなことが増えちゃったんで、もう使うのをやめてしまいました。
なるほど、なるほど。
それ、それでもなんとかなってるんで、まあそれで良いかなっていう感じです。
いやー、すごいな。
いや、まあ、そうですね、ポッドキャストな。まあ、そう。でも、クレイグでやった場合って、頭出し音源って取れるんですか？それはなんか、録音スタートってやったらもうそこから、ちゃんと揃った音源が取れる感じなんですか？
頭出し、イントロとかジングルみたいな。
あ、やつ。というよりか、多分こう。
タイミングを揃える。
タイミングを揃えるっていう。はい。
クレイグの場合は、タイミングが揃って、た状態だから音源が落ちてきた時点でなんか0秒00がしっかり同期取れてる状態で落ちてきてるはずですね。で、まあマージした音源も落とせますし、なんかトラックごと話者分離した音源も落とせますし、って感じかな。はい。
そうなんだ。じゃあ便利ですね。
便利ですね。
そうか。まあでもそう、クレイグとかだと、その結局、ディスコードのサーバーに届いた音声を、そのボットが録音するみたいな感じになるっていうことですよね。
なってるはずです。はい。
そう。多分、このリバーサイドとか多分よくできてて、ローカルでも録音してて、それを多分非同期になんかアップロードされるみたいな感じになってる気がしますね。
なんか、こっちこそ、そのタイムスタンプというか、動機どうやって撮ってるんだろうなって、ちょっと思ったりはしますね。
確かに。なんかそう、一応だからそうそう、ちゃんと、アラインドオーディオっていうのを撮れるようになってますね。
ああ、なるほど。
でもなんか最近なんか、アラインドオーディオってやつが撮れない時があったんだよな。ちょっと、まあでも全然大丈夫だったんですけど。
あ、よかった。結構取れないと結構悲しいことになりそうですよね。
なっちゃいますね。そう。あとそう、途中参加の人とかがいても、ちゃんとアラインしてくれるみたいな感じではありますね。そう。あ、でもそうか。あと、最近そう、結構 AI があるから、FFmpeg の使い方とかを AI が教えてくれて便利みたいなのがあるんですけど、そういうの感じたりしたことないですか？
僕は、コマンドラインだけじゃなくて、Adobe のツールも使い方教えてくれるんで、そういうのやったりとか、あと出力した MP3 を、まあ、AI というかチャット GPT に投げて、なんかラウドネスとか、ラウドネスとか、あと何かな。いろいろこう、メトリクスを取って、ここをもうちょい、こうした方が、多分リスナーに優しいやで、みたいなことを、チャッピーが教えてくれて、あれめちゃくちゃ嬉しいですね。
え、そうなんだ。へぇー。
はい。なんか、謎の Python スクリプトを書いて、で、なんか数字、統計データ取ってくれてますね。レベルみたいな。
それ普通になんかドラッグ&ドロップで なんかアップロードしたらやってくれるみたいな感じなんですか？
そうです、そうです。ファイルを普通にアップロードして、うん、まあ、ドラッグ&ドロップとかで放り込んで、配信プラットフォームこれで、ポッドキャスト用の音源だから、いい感じにするにはどうすればいいって聞いたら、なんか、〇〇の項目が今、この数字ですみたいな、出してくれて、OK、じゃあ直したいんだけど、僕はこれ、手元でプレミアでやりたいから、プレミアの、なんだ、どのエフェクトをどういう調整して出力すればいいのって聞いたら、なんかじゃあこれを使ってここのプロパティいじって、みたいな、やってくれて、うん、めっちゃ、すごいですね。
すごい。すごいな。いや、なんかそう、最近、その、一応その、一回できた音、基本的にはオフォニック丸投げなんだけど、できた音声を一応聞き返して、チャプター付けとタイトル付けをするみたいなのはやってるんですよ、なんか。うん、で、そこも、まあ、うん、なんか、こう、完全になくすことはしないけど、簡素化したいな、みたいに思ったりはしてますね。
なんかあんまりクオリティを信用してないですけど、一応オフォニックもなんかサマライ、ショーノート作るのとチャプターつけるのぐらいはありますよね。
なんか最近あるよね。
うん。
そうそうそう。まあ確かに。そうそう、その辺のやつをね、そう試したいなっていうのは、思ってますね。
なんかそれこそリッスンとか使わないんですか？あれはでもリッスンの中だけか、使えるのが。
リッスンの中だけですね。そう。一応僕そうセルフホストでやってるので、ま、ただ、その、そうなんですよね。いや、まあ、若干あれなんですけど、そう、あの、リッスンって、その、有料契約すると、その、プライベートポッドキャスト作れるし、そこで文字起こしみたいなのもできるから、なんかそこで一旦、そういう、こう、公開しないポッドキャストみたいなの持っといて、そこで文字起こしをさせるみたいなのは、まあ、結構アビューズ、裏アザチックですけど、まあ、できるかもなとは思ったりはします。
なるほど、なるほど。
うんうん、まあでも、そう、その、でも僕は今、文字起こしは乗ったっていうツールに文字起こしはさせて、で、なんか、その画面上で、なんか、聞くみたいな、文字起こし見ながら聞いて、チャプター付けするみたいな感じで今はやってます。
でも、それなりになんか、労力かかりそうだなっていう気が、ちょっとしたんですけど、そうでもないですか？
そうでもない。ですね。そうでもないというか。まあ、まあ、普通にもうね、あの、収録、あの、音声作るのはもうすぐなんで、15分ぐらいでできる、じゃないですか。その多分音源を落としてオフォニックに突っ込んで、えいってやるだけなんで、そう。で、それをまたなんか、ノッタに、えいってドラッグ&ドロップすると、しばらくすると、文字起こしが出されるんで、まあされた段階で、まあそれは多分後日なんですけど、そう、倍速で聞いて、みたいな感じなんで、基本的には多分その収録時間と同じぐらいの時間しか、その後のはかからないみたいな感じではありますね。
なるほど。
まあでもそこをめんどくなったら本当にもう、なんか、全部、後工程を AI に任せるみたいなのはある。かもしれないですけど。まあでは、それはやんないかな。一旦やっぱ聞いときたいなっていうのはあるんで。まあ倍速ではあるけど。
そうなんですよね。なんか、やろうと思えば全然、それこそ文字起こしとか、キャプション付けさせるとか、まあ、LLM 得意そうだなという気はするので。
そう。そう、なんか最近ちょっと気になってんのが、リッスンで、その、あの、ポッドキャストをハテナブログに投稿してくれるっていう機能ができたんですよ。
なるほど。はい。そう。さすが。はい。
そう。なんか、そう、それ、どういう感じなんだろうなと思って。なので、なんか、それ、その、 声日記とか、なんか自分の、で、なんか多分、自分の文体を学んで、ブログの、それをベースになんか、そのブログっぽく書き出してくれるみたいな。だから、なんだろう、文字起こしとかじゃなくて、その内容をもとにブログを書いてくれるみたいなやつっぽいんですよね。
あ、すごいですね。そっか。ポッドキャストのエピソードっていうコンテンツじゃなくて、なんかそこから生み出された何かが、ブログに、ってことですか？
そういうことだと理解をしています。
すごいな。
どういう感じなのかわかんないですけど、でも面白そうだなっていうの。なんかそれこそ一人、ポッドキャストとかをやって、ブログの方に連携するみたいなのをやらせても面白いかもって思ったりもしてますね。
うん、面白そうですね。なんか、興味深いの方の面白そうだな。
確かに。なんかそう、僕としてもなんか、自分の文章はやっぱ自分でしたためたいっていう気持ちがすごい強くあるんですけど、そう、でも自分がこう、話したことをいい感じにやってもらえたりするものなのかどうかみたいなとこは若干、興味はありますね。なんか書きたいネタとかたくさんあるけど書けてないのすごいたくさんあるんで、じゃあそれある程度なんか、バッと話して、それいい感じにまとめてくれると嬉しいなっていうのは最近ちょっと思ったりは してます。
うん。なんかそれこそ僕が自分でやってるポッドキャストって本を読んで感想を話すっていうコンテンツなので、なんか読書メモみたいなものの代わりになってるなっていうのは、結構感じますね。だから、なんかあのフレーズどの本だったっけな、絶対読んだよなみたいな時に、なんか自分の番組のリスンでテキスト検索して、ああ、この本だった、みたいなのは、ちょいちょいやったりしてますね。
ああ、それはいいですね。
はい、うん。
確かにな、そう。検索できると便利そうだし、まあ、リスン登録はしてるので、この番組も、そう、リスンで、そう、検索はできますね。
やっぱり、そうですね。やっぱりエンジニアなんで、こう、ログが残ってて、グレップみたいなことができると、とにかく、便利に感じてしまうという癖があって。
そう。確かに。あと最近そういうの、まだ全然、できてないけど、なんかもう、あらゆるものをテキスト化して、AI に食わせると、なんかいろいろいい感じにやってくれるみたいなのが、あるから、もう。
すごい。なんかビッグデータって言ってる時に言ってたのと同じ流れを感じますね。
感じる、なんかそのこう最近本当僕 の個人のそのメモローカルのそのメモリポジトリみたいなのにいろんなデータ突っ込んでて、そう最近だとそのマネーフォワードの CSV データとかも突っ込むようにしてるんですけど、そうするとなんか、もう、こう、それ、もう AI 読んでくれるんで、なんか、その、ふるさと納税とかを、こう、やるときに AI になんか、今年、ふるさと納税いくらぐらい使えそうか調べてもらえるみたいなことを言ったら、その CSV とか読んでくれて、いくらぐらいですかねみたいな、そういう、のとかあるんで、だから一応そう、昔の、その給与明細とかも一応と、別の場所に取ってあるから PDF とか、それももうなんか食わせちゃったら、本当いろいろできるかもなっていうの、ちょうど今日それを感じてたところでしたね。
なるほどな。いや、面白いですね。完全になんかプライベート秘書みたいな感じになってますね。
そうですね。もうタスク管理とかはもう AI にやってもらってるんで。今日何すればいいんだっけって。
ハルシネーションが怖すぎません。大丈夫ですか？
一応そこは管理ルールみたいなの。なんか、それは決定論的な管理ルールを決めてるので、そう、それでやってもらえればいいかなって感じですね。そう。そうですね。ポッドキャスト配信者。続けてみて思うことと感じることはありますかって質問してもらってますけど、金城さんは実際どうですか？
これそうですね、この ネタ帳には書いてるんですけど、なんか昔ほど自分が喋ってる音声を聞くのが苦じゃなくなったなーっていう、まあ別に言い悪いの話ではないんですけど、まあそういう地味な変化はありますね。まあただ自分の声を自分で聞くの、ポッドキャスト編集してる時か、登壇のアーカイブ見てる時ぐらいしかないじゃないんですけど。
うん。うん、でもわかります。それすごいありますよね。なんかよくやっぱ自分の声全然違うなっていうのがあるから、やっぱ登壇の昔の動画とか見るの結構ってなることも、うん、
うん、
ありましたけど、僕も同じです。なんか慣れましたね。
うん。
うん、でもなんかこう、最近のうちの子供とかってもうなんか例えば iPhone とかで撮った自分の声をなんかその聞くことにこう慣れてるので、慣れてる気がしてて、だからなんかもう、それも含めて、なんていうか自分の声だっていう風に認識できてる気がしますね。だから昔の動画とかを見返すこととかあるんですけど、そう。のでなんか、僕らの世代に比べるとそういう違和感感じるのもしかしたら少ないのかもなって思ったりはしますね。
なるほどな。確かに、確かに。昔なんて自分の声、それこそ子供の頃とか聞くのなんて、まあ、ホームビデオ的なものが録画されてるか、本当に部活の試合とかぐらいですもんね。録画されてるものなんて。
うん。もう僕はもうそれよりも前の世代だし、ホームビデオとかもなかったんで、全然、めったにないですよね。まあ、その、カセットテープとかで、まあ、録音してみたいなのはあるけど。
うん、うん、うん。
っていう感じか。あとは、ネタの作り方とか、ゲストの決め方とか。うん、それはなんか、金城さんはどういう感じでやってるんですか？
あ、僕
まあ、具体的には本を、何の本を読むかみたいな。
そうです、そうです。本当に、
うん、
なんだ、これから発売されて、まあ、話題になりそうとかもあるし、めちゃくちゃ読みたいよねっていう本があれば、まあ、僕ともう一人一緒にやってるゲインさんと相談して、これ出るなら読もうぜって言って決めるか、そうじゃないとしたら、なんか読みたい気はするんだけど、ずっと積んであって、一人だとあんまり読まなそうな気がするから、どうだいみたいな感じで、積読消化システムとしてポッドキャスト使ってるんで、うん。そういう決め方もしたりしてますね。結構ワインバーグの本とかは、割とそれで読み通してました。
はいはいはい。いや、そうっすよね。そうそう。なんか、そう、積読消化システムとしていいですよね。ああいうの。だからなんか結構、
うん、
そう、権利者とかだと社内で読書会みたいなのやってたりしてたけど、そういうのもやっぱり、なんか積読消化システムとしては便利だったなっていうのがありますね。
うん。なんかそう、これ、その、ネタの作り方、ゲストの決め方って聞いてみたいなって思ってたのが、なんかこのポッドキャストすごい触れ幅でゲスト呼んでません？
そうですね。すごい触れ幅で呼んでますね。うんうん。
お知り合いなのかなっていうのはわかるけど、なんか前回と全然違う話してるなって思いながら、
うん、
いつも聞いてて。
そうですよね。なんでだろう。まあでもなんか割といろんな人に出てもらいたいでなっていうのと、うんうんうん。結構、ごちゃごちゃでいいかなって思ってるという感じですね、うんうん。まあ思いついた人をに来てもらうみたいな感じですし、まあ一応なんかそういうゲスト候補リストみたいなのはあるっていう感じです。うん。
うんうんうん、なるほど、
うんうん。まあそう、それこそハンハンさんとかも候補に当然入ってるっていう感じです。そう。なんか、そう、それこそね、最初の方、女性に出てもらったりみたいなのもそれなりになったけど、最近あんまりないので、まあ、またなんか、そういうのあってもいいかもな、みたいな。まあ、うん、あとエンジニアじゃない人に出てもらうとかも、なんか、うん、増やしたいな、って思ったりはしてますね。
うん。あ、そっか、うん、2回以上出場じゃないや。出てもらった人っていないんでしたっけ？
いないです。はい。
ああ、そうか、そうか。 確かに。
そう。なので、誰が初めて2回目出る人になるか、みたいなのはありますね。まあでも、うん。今のところまだ全然出てもらいたい人がいるので、うん。
うん、
そう。まあでもなんかまた来てもらいたいなっていう人もいるので、ちょっとそのあたりどうしようかなっていうのは思ったりはしてますね。
うん、うん、
うん。そう。なんか、あとは、質問としては、そう、令和時代のポッドキャストの始め方から変えたこと、みたいなのって言うと、その、そうですね、ノッタを使うようになったっていうのと、あと、クリスプをやめた、みたいなところですかね。うん。うん、
あ、じゃあ収録の機材とかも変えてないし、って感じですかね。
そうですね。収録の機材は変えてないけど、ただ、ね、ショックマウントをつけましたね。
ああ、はいはいはい。
マイクの、やつに。それは後からつけたっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
ショックマウント結構効果があって、よかった。それ
はどう変わるんですか？
なんかこう、例えば、こう、なんだろうな。結構、まあだから僕マイクアーム使ってないみたいなのもあるんですけど、これってその、
うん、
こう、これが、この丸い円盤みたいなやつが、こう、ショックマウントなんですけど、ダイレクトに設置する、しなくて、普通になんか、ゴムっていうか、で、繋がるみたいな感じなんで、なんかこういう、なんか何かを叩く音とか、打鍵音とかを、なんか、こう、拾いづらくなるみたいな、そういう感じですね。
ああ、なるほど。打鍵音とか、うん、そうか、マイクに直接ぶつかったとか、揺すったとかっていうだけじゃなくて、なんか伝わる振動がそもそも弱まるのか。
そうです、そうです。
なるほど。
うんうん、なんか、あと多分、そうか、このモニタリングイヤホンをつけるようになったっていうのがありますね。
うんうん、
その、うん、自分の声を聞きながらやるように、なったっていうのがあって、そう、モニタリングイヤホンつけたら、あ、案外、ノイズ拾ってんだなっていうのが分かり、みたいな。それでショックマウントをつけた、みたいなのはありました。
あれ、でもそれ、なんか、初回で永山さんおっしゃってませんでしたっけ？開始というか、モニタリング、自分の声聞きながら喋ってるみたいな。
あ、言ってましたね、言ってましたね。永山さんは、そうしてましたね、最初から。で、僕は最初はそうしてなかったっていう感じですね。
なるほど。
そうそう、あの話聞いた時に確かにモニタリングやるっていう手もあるのかって思ってっていう。うん。
うん、
そう、うん。で、幸いちゃんともともと使ってたマイクがモニタリングイヤホンさせるやつだったんで、じゃあやるかみたいな。そう。そう。なんか最近金城さん的には変えたこととかあるんですか？
変えたことが今ショックマウントの話聞いて思い出したんですけど、これちょっと動かすの怖いから動かせないんですけど、なんだか、うん、ポップガードつけてて、なんかですね、もともと使ってたマイクスタンドというかアームに、なんかそういえば付属品でついてたなっていうのを、なんか、ちょっと前にふとしたタイミングに思い出して、つけてみたんですけど、まあ、これは、結構、なんですかね。自分の声がマイクにこう吹き込まれる息とか、呼吸音とかが、割と軽減されるんで、意外とやってみてよかったなって、ちょっと思ってますね。
そうですよね。そう、ポップガードは、うん、つけてますね、僕も。これ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、うん、うん。そう。割とそう、ショックマウントとポップガード両方つけてて結構いいなっていう、うんうん、感じです、うんうん。そう。そうなんかね、そう、機材に関してはそう、やっぱりコンデンサマイクの方が、なんかそのマイクの場所を気にしなくていいから、それでいいなっていう風に思ってますね。
そうですよね、そうっすよね。
うん、うん、そう。まあやっぱそう、ダイナミックマイクの方が多分声を使う分にはいいんでしょうけど、あとそう、シュアの MV7 とかは、なんか、あと多分プラスになって、音もちゃんと大きくなるようになったと聞いています。
うんうん、 そう、僕、今これ MV7 のプラスじゃない無印の方を使ってて。で、これの前に使ってたのが、ブルーイエティだっけな、なんか、そっちは結構雑に喋ってたり動いたりしても、ちゃんと声拾ってくれてたんで、なんか個人的には昔使ってたマイクの方が良かったけど、ただ MV7 それなりにいいお値段して買ってるから、わざわざ買い替えたくもないな、みたいな気持ちで、
うん、
うん、今に至るって感じですね。
そうだよね、わかります。でも僕も MV7 はでもそう、使ってましたけど、やっぱりどうしても、こう、マイクに結構近くないと声がちっちゃくなるみたいなのが結構多かったんで、
うん。
うん。やめました。あと、メルカリで結構ちゃんと売れました。
ああ、なるほど。確かに。そうですね。引き取ってもらえれば。
はい。まあ、そんな、ポッドキャスト的にはそんなとこですかね。
うん。
うん、
でも、そうですよね。ソンムーさんのこのポッドキャストもなんか、そろそろ第100回が見えてきたなって感じが。
確かに。そうですね。うん。2年ぐらい続けてきてるんで、100回が見えてきてますね。すごい。
なんか、ミートアップとかやらないんですか？
いやいやいや、やんない、やんないでしょ。そんな、集客できる、できるとは思わないので。うん、まあ、どっかと一緒にやるとか、そういう、
感じ。ああ、なるほど。
なんか、おっさん FM とかがそうしてたんで、いっぱいあるかもしれないですね。
うんうん
うんあとなんかもう、諦めてというか、そう、ディスコードサーバーを作ってもいいかもなっていうのは最近ちょっと思ってますね。
それ、大方針転換ですね。
大方針転換そうなのそうかな。
なんか、いや、作らないって言ってましたもんね、最初。
最初でしたっけ？はい。
はい。
うんうん。はい。まあでも、そうそう。なんか、オープンに感想を書いてくれるといいなーって思ってたけど、みたいな。でも、そう。で、なんか最近、その、町田 PM とかやってて、町田 PM は、ディスコードあるんですよ。で、で、便利なので、まあ、あってもいいかなっていう気持ちに、最近はなってきてますね。
そうですよね。やっぱり、なんか、半クローズドな空間だと、やっぱり、楽ですよね。気兼ねなく。書き込めたりするんで、
そうですね。なんか最後ちょっとフォントの話をしたいんですけど、
はい。
なんか金城さんってフォント何使ってます？プログラミングフォントとか、あとプレゼンで使うフォントとか、
これですね。僕プログラミング始めた頃からぐらいなんでずっと使ってるのがコーディング。ユタポンフォントっていうのがあって、手書きコーディングフォントなんですけど。
おー。はいはいはい。
これに慣れすぎちゃってて、なんか、パソコン買ったりとか、OS 変えたりした時に、一番最初に入れるのが、Chrome とこのフォントは一番最初に入れるぐらいには、ちょっとずっとこれに慣れちゃってますね。
へー。
いや、
そうなんすね。
はい、
うん。
なんか一見手書き文字なんでちょっと可愛らしい変なフォントなんですけど。ただその、まあ、マギラはコーディングフォントなんで、でしかも日本の方が作ってるやつなんで漢字とかも使えるし、なんだ、小文字の L と1とか、0と O とか、そこら辺の紛らわしい文字が本当にすぐわかるので、これ別におすすめとかではないんですけど、僕はめちゃくちゃ好きでずーっと使ってますね。
おお、そうなんすね。
はい。
でも僕もなんかね、最近ちょっと手書きっぽいやつに変えたんですよ、プログラミングフォントを。
はい。
うん。なんか、なんかなんだろう、モナスペースっていう、そう、GitHub が出してる、フォントがあるんですけど、それの多分バリエーションで、なんかちょっと手書きっぽい文字形態のやつがあり、そう。そうそう。それと、なんか、日本語の、 手書きっぽい、なんか、キウイ丸っていうやつかな。そういうので、なんか、やつの、を使ってます。なんか、モララスペースってやつの、ラドンっていうのがあるんですけど、最近はそういう、こう、やつになりました。なりましたとか言ったし。
なりました。
なんか、あと、そう、プレゼンのフォントみたいなのって、なんか、決めてます？
プレゼンのフォントを、はい、結構しっかり決めて、しっかりでもないか、なんだっけな、森沢が出してる有料の、まあ、サブスクで買ってるんですけど、ビズ UD 系の、なんだっけ、マルゴシックかな。普通のゴシックとかを見出しに使って、で、本文とかは丸ゴシックにしてますね。これは、なんか、ここ2、3、3年経ってないかな。うん、最近というか数年ぐらい使ってて。ああ、これはですね、なんか、因果関係、相関が定かじゃないんですけど、なんかこのフォントを使うようにしてからちょっとスピーカーデックのビュー数が、僕のスライドのビュー数がやや増えた気がするので、やっぱりフォント大事だなという気がしてますね。
そうなんですね。じゃあ、
はい、
わざわざ、ちゃんとサブスク買ってるっていう感じなんですね。
そうですね。ビズ UD 信号ですね、使ってるの。
はいはいはい。信号か。いいっすね。そう。なるほど。なんか思ったよりフォントにこだわりがあって、嬉しいです。
あ、でも本当にそこぐらいです。スライドに使うやつとコーディング用のエディターに入れてるフォントぐらいですね。
なんかそう、僕最近そう、フォントを作ったんですよ。作ったっていうか、合成して、公開したんですけど、そう、なんか。あ、
なるほど。
なんか、GitHub 社って、モナサンズっていう、オープンソースのフォントを公開してるんですね。で、なんか、結構その GitHub 社のプレゼンテーションって、このフォントが使われることが多くて、そう。で、なんか、まあ、それを僕たち、はその仕事で和訳したりとかしてるんですけど、このフォントってその当然その日本語フォントとか入ってないんですよ。なので、結構どうしようかなっていうのがあったんですけど、なのでこのフォントとその森沢のそのオープンな BizUDP ゴシックを合成して、なんか新しいフォントを合成して最近これを使ってるみたいなのがあったりします。
それはなんか既存のなんかいい感じな探そうじゃなくて合成するかっていうのはなんかどういうモチベだったんですか？
なんかやっぱそのモナサンズはそのまま使いたいなっていうのがあったんで、別にそれを合成してるものみたいなのがあったわけではなかったので、そう、そう。っていうのと、なんか、多分それを探してた時に、そういうこの、ゆるセブンさんっていう日本人の方が、フォントいろいろ作ってる方が、そういう合成フォントを、作られてて、それがインターと、ビズ UDP ゴシックを、組み合わせたやつだったんで、あ、いいじゃんって思って、同じやり方で、なんか、もう Python の合成スクリプトみたいなのがあったので、まあそれを加工して、まあライセンス的にも問題なさそうだったんで、まあ公開したっていう感じです。なんか結構書体として結構丸っとした、丸みの強い書体なんですよ。モナサンズって。なので結構可愛い、ぷっくりした感じなんですけど。まあなので BizUDP ゴシックと結構ちょうどいい感じのマッチしてる感じなので、まあ合成したっていう感じです。
なるほど、なるほど。 確かにね。いや、全然なんか自分で合成してみようみたいな発想がなかったんで。
うん。
うん。
そう。そう。僕もなんか、そう、できるんだなっていうのと。そうそう。なんか一応その、ちゃんとライセンスとか調べた上でやんないといけないけど、できるんだってなりましたね。し、やっぱその、そう、GitHub の資料を和訳して使うときに、やっぱりその、テイストは維持したい。日本語フォントにしちゃったりすると、なんかちょっと、アルファベットの形が変わって残念みたいな。それでフォントをなんか一個一個ちまちま分けると、それはそれで結構手間が大変なのでっていうのがちょっとありました。
うんうんうん、確かに。
そう。で、そうそう。で、そう。で、僕はまあもともとこのゆるセブンさんが、使ってる白言っていうフォントをプログラミングフォントで、使ってたんですけど、最近ちょっと本当に乗り換えたっていうか、その、それこそ GitHub はそのさっきのモナサンズとは別にモナスペースっていう、その、東福フォントを出してるので、その、そういうプログラミング用のフォントを出してるので、それの、そう、合成したフォントっていうのを、なんか日本語との合成フォントがあったんで、そう、それを使い始めたっていう感じです。
うん。
うん、
そうですよね。いや、フォント、なんかやっぱり、なんだろうな。なんか自分が愛着持ってこのフォントみたいなの使ってると、ちょっとまあ気持ちいいしテンションも上がるなって思う反面で、やっぱり沼がめちゃくちゃ深そうなんで、あまりハマりすぎないようにしたいなっていう気持ちも、うん、ちょっとあったりして、はい。
うんうんうん。確かに。うん。そうっすよね。まあでもちょっとやったら、すごい、うん、勉強になりましたね。な
んか、
そのフォントのバージョニングって、その、割と決まってるというか、うん、なんか、割とその、うん、こう小数点以下、3桁とかでやることが多いのかな？なんか、なんだけど、そうすると結構その、こう、セマンティックバージョンとどういうふうに対応を取るかみたいな、そういうのが、うん、めんどくさいなみたいな。
なるほど。そっか。
うん。そう。あとはそう、手書き風のフォントだと最近、そう、花と蝶々っていうフォントがあって、これをね、買いました。
あ、これは、じゃあ、ゴリゴリ、有料の。
これは有料の。うん。そう。で、まあ、1万5000円ぐらいなんで、結構安い、うん。
めちゃくちゃ手書きフォントですね。かわいい。
あ、めちゃくちゃ手書きフォントですね。そう。うん、そう。これで結構、そう、可愛くて、良い。まあ、フォントでは、そうですよね。結構大変ですからね、しっかり作ると。だから、まあ、普通に、そう、うん、無料で僕たち使えてるものたくさんあるけど、なんか、そう、いろんな、こう、苦労のもとに作られてるんだな、っていうのは。うん、なんか、このフォント買ったのは、また別の理由があって、なんだろう。エクスカリドローって知ってます？
エクスカリドロー、いや、わかんないですね。
うん。なんか、エクスカリドローっていう、その、ドローイングツールが あるんですよ。で、その、オブシディアンとかを使ってると、割と連携がしやすいやつなんですけど、なんか、そう、こう、これ割とその、デフォルトで、その手書きっぽいフォント、なんですよね。で、なんか、こう、書くみたいな。多分ね、エクスカリドローで書いた図、きっと、見覚えはあるんじゃないかなって思うんですけど。
お、うん、なるほど。
うん、で、まあ、その、うん。そう。で、まあ、これも、英文、元々の英文の文字が、なんか、手書きっぽいやつだから、同じテイストで使える手書きっぽい文字が欲しいなってことで、買ったみたいなのがありました。そう。なんかね、エクスカリドローね、その、なんか、ちょっと忘れたけど、なんかその、オープンフォーマットなんで、かつ、なんか、中身的にはテキストデータなんですよ。
おー、なるほど、なるほど。
なので、その、AI に書かせやすいんですよね。っていうことに、最近気づき、そう、なんか、こういう、なんか図をエクスカリドローで書いて、みたいなのを最近ちょっと、 試しているところですね。
うん、うん、うん。
そう。なんか、そう。図作るのやっぱり困りません？その、プレゼンで。
いや、プレゼンの図は本当に困るんですけど、
うんうん、
そうですね。まあでも基本的に僕はスライドをキーノートで作ってるんで、
うん、
まだなんか図を作りやすいみたいなところはありますかね。多分そのマークダウンでスライド改定とかだともっと大変なんだろうなっていう気はしてますけど。
そうですね。うん。そうなんですよ。なるべくマークダウンで書きたいんで、みたいな。マークダウンエディタ上で。だから、オブシディアンで、上でエクスカリドローの編集もできるので、まあ、それで、それがいい感じにスライドになるといいなっていうのを、最近は目論んでいるところです。
うんうんうん、やばそうですね。ドローイングまでテキストでできちゃうとなると、相当夢あります。まあ、夢があるって今もできるとは思うんですけど。
うんうん
うん。
そう。まあ、結局ね、AI に書かせたものとかを調整したいですからね。し、なんか、うん。
うん。
そう。普通になんか、ビットマップっていうか JPEG 的なのが出てきても困っちゃいますからね。
うん、そうですね。まあ、かといって SVG とかで出されても結局、うん、自分で編集できないが、みたいな。
うん。そう。そんな感じ、なんすよ。そう、うん。で、なんか最後にちょっと僕だいぶ話しちゃってるけど、そう、最近というか、最近作ってるのが、このスライダウンってやつで、はい。これは、マークダウンからパワーポイントを出すっていう、そういうツールでございます。
うん、あー、なるほど、そうか。
うん。
デックが Google スライドにやってるやつの、
そうです。パワーポイント版です。
はい。
はい、うん。そう。まあ、なんか、最近諸事情により結構パワーポイントを使うことが増えてきたので。
なるほど、なるほど。ああ、そっか、オープンフォーマットですもんね。PPTX。
そうなんですよ。そうなんですよ。パワーポイントも。だから別にそう、ローカルで完結するし、実は結構良いのではないか、みたいな気持ちになっています。まだちょっと全然。うん、完成度はまだまだなんですけど、うん、
これ完全に発想というかまあ機能面だったり設計面だったりは、ま
あ、
だいぶ
あもうデックと一緒です。
と同じ。
はい。はい、うん、もうなんならデックのフォークですこれは。そのなうん、リポジトリはデックから引き継いでますね。
なるほど。じゃあ本当に。なんだ、プレゼンテーションレイヤーって言うと紛らわしいですけど、出力の部分だけ。
そう、パワーポイント
に変えて。
変えて、みたいな、うんうんうん。そう。
確かにな、これ、そうか、キーノートでもできるか、もしかして。
キーノートってなんかどういうフォーマットなんですかね。
公開されてるんですかね。
いや、なんかアップルとかそういうのしなさそうじゃないですか。
そう、全然しなさそうだなって思ってはいるんですけど。
うんうん。
あるのかな、
うんうん、確かに気になりますね。
うん。
まあ、最近はそんなことをやっておりますみたいなお話でした。
はい、
うん。じゃあまあだいぶ、なんか僕ばっか話した気がするけど、
あ、いえいえ。
金城さんなんか話したいこととか、話しときたいこととかありますか？
そうですね。僕はポッドキャストのゲストとかネタどうしてるのかとか、変わったことあるんですかが、ちょっとまあ聞いてみたいなってやつだったんで、はい。それが聞けたんで、大丈夫です。はい。
はい。ありがとうございます。なんか宣伝とかないですか？
宣伝、あ、そっか、ポッドキャスト一応やってるので、それの宣伝させてもらうと、まあ、リードライン FM っていう名前でやってるので、もしよかったら検索してもらえると喜びます。はい。
そうですね。トム・デ・マルコとかひたすら読んだり、ワインバーグ読んだりみたいな
、はい、
ことをしてましたね。
してました。
はい。じゃあぜひ はい、聞いてあげてください。はい、じゃあということで、はい、趣味で OSS をやっているものだ、前回今回と金城さんをゲストにお話をしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
趣味で OSS をやっているものだは、感想やお便りをお待ちしています。ハッシュタグ OSS4Fun で Twitter やブルースカイに投稿していただくか、お便りフォーム https://oss4.fun/voice からお寄せください。RSS、Listen、Spotify での購読もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。